以上6番。
6番多古議員。
はい。それでは通告通りの一般質問をお願いします。私は今回陸別町のこれからの酪農振興対策ということで4点ほどお尋ねをいたします。それではまず農業者の人材確保対策ということで、取り上げてみました。後継者酪農ヘルパー外国人労働者ということなんですけど、後継者についてもなかなか当庁の今の現状を見ると厳しい状況にあると。今現在3名の方が農業高校を終えてですね、今のところ専門学校大学等に行って勉強なさっているという朗報もございます。また酪農ヘルパーにおいても16組ある中でですね、町からの支援をされているのは我が町とあと数町村しかございません。その中で非常に厳しい現状にもございます。また先ほどあったように外国人労働者についても今当庁では35人という外国人技能実習生の方が頑張っておられるわけなんですけど、なかなか10月に来る、11月に来る、12月に来る、でもう今年も終わってしまいます。なかなかコロナの関係でですね、スムーズに外国人労働者が技能実習生が来れないという現状にもございます。そこでまず町長にお聞きしたいんですけど、人材づくりなんですけど、もうこれもやはり各企業での人材の確保の取り組みについてはもうなかなか人が来ない状態で限界に来ていると私は思います。本当に企業の努力だけではなかなか解決できません。それでやはり町の魅力ですとか地域のハンデですとか、このやっぱり十勝県帯広市から移動距離があるとか生活環境、また本当にこの日本一寒い、この寒さもなんか影響しているのか、そういうこともいろいろ考えた中なんですけど、やはりその住居指導の中で、やはり町長が挙げている切られて光る町ということで、やはり何か他町をこの圧倒する魅力やその施策ですとか、いろいろ今後検討していかなかったらなかなか党の農業厳しいんじゃないかと思うんですけど、まず町長にそこら辺のお考えお尋ねをします。
はい、議長。
野次町長。
はい、お答えします。まず町の基幹産業であります、農業について、後継者不足の問題は、重要課題であります。後継者問題はすべての産業の、これは共通課題でありまして、ほとんどの自治体がこの問題に苦慮していることと思います。町としましては農林推進協議会を通じて全業種を対象に婚活事業を、実施しております。現在までに一定の成果はありますが、婚姻に関しては、個人的な問題でもあるため常に慎重に進めていかなければならないと、そのように考えております。また今議員おっしゃるように地域的ハンディキャップを克服するために他町を圧倒する魅力や政策を検討するべきということですが、私もその通りだと思っております。しかしながら幅広くまた奥の深いテーマでありますので、各産業界また各機関と十分に連絡を取り合い絞り込んでいく必要があると、そのように思っております。
はい、議長。6番。
6番多古議員。
はい、本当にですね、なかなか難しい問題でなかなか収納に至らないという今現状であります。例えばその求人情報の一元化ですとか家賃ですとか賃金ですとか、そういう助成も町としていろいろ考えているわけなんですけど、やはりその地域のハンデっていうのか、やはりその高速道路が今北見管内から陸別町につながる現状、あと5、6年、7、8年になるかと思います。やはり生活圏は北見に置かなければならないのかなと。しかしながらヘルパー一つ見ても雇用の中心はやはり十勝管内県酪農ヘルパー16町村ですから、やはり十勝の中での就活活動に容易の確保になると私は思っております。その中でやはりいろいろな形で子どもたちの 問題ですとか、いろいろの中で考えていかなければならないんですけど、やはりこの町に住んでいただいて、農業で頑張ってもらう、また林業で頑張ってもらう、いろんな形で頑張ってもらうとならないんですけど、例えば今年このコロナ禍においてですね、ヘルパーの要員確保毎年やってるわけなんですけど、例年ですと十勝管内16組合でですね、40名程度の要員の確保に毎年至ってるわけなんですけど、今年はやはりコロナの関係で3月のインターンシップ、8月のインターンシップ等がほぼ中止になりました。それで9月の16日にオンライン等で各企業において就職活動を行ったわけなんですけど、その場も8名程度の方がいろいろついたわけになったんですけど、そこでの要員内定には至らなかったと。また10月の1日2日3日とですね、関東関西における各大学においてですね、オンラインにおける授業の中でヘルパーの取り組みということですね、私も3時間程度ですね、午前2回午後から1回程度役員で子どもたちにヘルパーの現状ですとか、ヘルパーの仕事内容ですとか、いろいろ訴えたわけなんですけど、今年は2名の要員の確保にしか至らなかったと。これもやはり実際にやっぱり大学生等がやはりこの十勝に来て、 農業また酪農ヘルパーとはこういう仕事だっていうことに至らなかったのがやはり原因ではないかなと思っています。それで新年度における来年度の3月のインターンシップ事業なんですけど、今年は当然コロナなんですけど、新年度はきちっとした PCR 検査をして、その中できちっとした証明書をもらって、3月の8日から3月の12日の間で当庁十勝管内において子どもたちの要員の確保、まずはインターンシップ事業で農業とはこういうものだと理解をしてもらおうということでですね、中央会、組合長会、また酪体等の皆さんにも相談したところ、快く返事をいただいてですね、来年はまずコロナがそんなに収束の気味に向かっていれば行える現状にあるんではないかなと思っております。また先ほど述べたように外国人技能実習生についてもまだ来れない、また陸別町で3年を終えた方がなかなか帰れない、いろんな現状でなかなか厳しいと思っています。そこでやはり私は元の前教育長の陸別町の子どもは陸別町を育てるというあの言葉に常に思いをあるわけなんですけど、例えばですね、農業者研修施設の取り組みについてですね、ここで簡単に町長にあれしたいんですけど、例えば標茶町農業センター、または新得町のレディースファームスクールのような施設を完備することによって、やはり陸別町の人材を陸別町を育てるということがこれからも基本線になってくるんではないかなと思ってるんですよね。そうした中でやはり新規就農ですとか雇用の確保の図れんではないかなと思ってるんですけど、まず町長、そこら辺をどうお考えですか。
議長、
議長長、
はい。まず順を追ってまた説明をしたいと思うんですが、今の前の先の質問にも関わってくるんですが、求人情報のその一元化だとか、家賃賃金補助、またみんなが定住しやすい環境を整えていかなければならないというようなお話でありました。今現時点では考えておりませんが、先ほどの最初の答弁と同じようにですね、大至急研究していかなければならない課題であると、そのように認識しております。次に酪農ヘルパー事業に関してなんですが、陸別町酪農ヘルパー有限責任事業組合、これは45個の参加者で運営されておりまして、農業者における後継者対策、また緊急時の対策など非常に重要な多くの役割を果たされておりまして、町としても大変感謝しているところであります。関係者のご努力によりまして、機能的また安定的に運営されておりまして、町としましても継続して支援してまいりたいと、そのように思っています。議員のお話にもありましたし、また先の議員の質問にも答えさせていただきましたが、陸別町内の外国人技能実習生の状況につきましては、本年11月末現在で 在留資格別で技能実習生1号1名、2号27名、3号3名、特定技能1号2名、その他2名、計35人の外国人の方が研修及び就労しております。日本語の能力また技術力、職種等によりさまざまな在留資格があり、国籍ではベトナム、タイ、ミャンマーとなっております。庁としましても、外国人技能実習生の雇用を直接支援するわけにはいきませんが、住みやすい街づくり、例えば公共施設の Wi-Fi の整備など、環境の整備などを進めたいと、そのように思っております。それと続いて、農業研修施設の取り組みについてということで、ありますが、農業者の研修施設についてですが、かなり先にもそういうお話を議会でした記憶があるんですが、その時は新得の話だったと思うんですが、まず標茶町は平成27年に廃校となった小学校及び教員住宅を改修しまして、新規就農を目指す酪農研修生の宿泊施設や座学研修施設として整備されております。研修手当を支給しまして、2年の研修後独立就農、単身者については法人などへの就職に備えているということであります。開設以来4組の夫婦が新規就農、単身者3名が就職、現在夫婦2組が研修中と、そのように伺っております。また新得町では平成28年に農協主導型の酪農法人牧場新得あゆミルクを設立し、実践的な研修により新規就農や牧場従業員を目指しているということであります。研修生は牧場から給与等の支給がありますが、町農協からの支援は受けておりません。現在1名が研修中とのことであります。新得町のレディースファーム、これは平成8年に開校をしまして、就農を目指す独身女性のための研修施設となっております。研修の内容は農家での実習を主体としまして、生産現場で農業技術を学んでおります。地域の農業関係研究員、獣医師等の講義を受け、24年間の累計198名が研修を修了しているということでありました。なお研修修了者のうち町内の農業関係に34名が就業しまして、定住されていると伺っております。近年は両施設とも研修者不足の問題が発生していると、そのように聞いております。研修希望者が同じ研修施設に居住するのではなく、より自由な研修環境を求める傾向があると、そのようにも伺っております。町としましては、後継者対策や新規就農対策は重要な問題として捉えております。産業を守り、人口減少を少しでも抑える必要がある。これはどの産業も同じ状況であると思っておりますが、一方で研修者のニーズは家族で住みたい、また単身だけど一軒家を希望する、また集団生活は苦手など非常に多様化してきております。現時点では新たな研修施設の取り組みについては考えておりませんが、研修者の多様な要望に対応できるように関係機関と連携してまいりたいと、そのように考えているところであります。
はい、議長6番。
6番田子議員。
はい、本当にですね、今私が言う前に町長から標茶町と新得町とあれをお答えをいただいたわけなんですけど、例えば標茶町、今言っている平成16年の建設で小学校跡地で教員住宅および学校体育館の利用で平成16年から12組の新規就農者に至っていると。また現在は新規就農者志向者が2名ということなんですが、今年の嬉しい悲鳴というか大変なことは、標茶町の農業研究センターからも言ってられたわけなんですけど、コロナ禍で応募者が多いので困っていると。要するに たくさんの方が応募してくるんですけど、研修施設では入れることができないという悩みも伺っております。 また新得庁においてもですね、もう新得のレディスファームを開設してから25年経過して、ここは定員10名、多い時には30名近くなっていると。実績としては酪農法人および地元後継者と結婚した人も含め30名前後いますと。しかしながら、こういう施設の都合が景気の良い時には集まりにくい、やはり今町長が言ったようにいろいろな形で、なかなか募集に至らないと。しかしながら今年に限ってはコロナ禍の不景気による転用オーバー等の募集となり、今年も30名を超える転用オーバーの募集となり、これも苦慮しているということも聞いております。そしてやはりこの中でもコロナ禍で全国に見ても202万程度のもう失業者がいるということと、そして企業の方の就職人数、就職募集も少ないという中で、本当に働き手はたくさんいるんですけど、なかなかこういう農業関係には飛び込んできてくれないという現状にもございます。本当に町長が今心配したように、いろんな形で取り組みを考えたいというんですけど、やはり地域の基幹産業である酪農、この人口減少に歯止めをかけなければやはりこの町は終わってしまうんじゃないかなと私は常日頃から思っております。もう一度、町長は今こういう研修施設を考える建てる考えはないと言ったんですけど、本当に私は今これを小規模でもいいですから、やはり活用していく時は今チャンスが来るんじゃないかと思ってるんですけど、もう一度町長にお尋ねします。
はい、議長。
はい、町長。
はい、お答えします。議員おっしゃるように、今コロナ禍でありますが、これがまたこのコロナ禍というのが都会からやっぱり地方にこう移り住みたいという人も増えているというのも事実であります。先ほどこれに関してはお答えいたしましたが、時代も変わって、研修者も先ほど言ったように多様化してきておりまして、それらの対応もありますので、関係機関と深く連携を深めて、検討する必要が大事であるなと。基本はその、ピンチをチャンスに変えるという意味もありますので、そのような捉え方をしているところであります。
はい、議長、6番。
6番、田子議員。
はい、それでは続きまして、今後5年後の農家人口の推移と後継者のない、また農地対策についてをお尋ねをいたします。今現在42戸の酪農家がおります。それで、私なりに若干あれしたんですけど、5年後を推測しますと酪農家戸数33戸、約10戸の農家が減少し、畜産農家、和牛ですとか馬ですとかそういう方面の方々も17戸から5戸と予測、私もできるんじゃないかと思っています。そして農地についても約1センチ余りの農地が余剰となる可能性があります。そのためにもやはり大胆な発想と、やはり大きな支援が必要となると私も思っております。新規就農者の課題を挙げてみますと、やはり施設の高齢化、規模が小さい、また居住住宅の問題及び資金と、また課題が山積みしております。また本当にこのたくさん余ってくる農地を守るとするのであれば、今いる後継者の皆さんが規模を拡大して農地を求めて大きな経営にする、もしくは大規模な農業法人の誘致、それぐらいしか私は考えられないんじゃないかなと思っております。例えば私の地域を見ても、今現在農家戸数はまだまだありますが、後継者がいるところがもう3戸しかありません。それでここ5年間、今後5年間見てもですね、もう私と隣の、こういう名称はあれなんですけど、私と下の佐藤さんと小野誠君、これが私の地域を守ってくれる人だと私は思っています。しかしながら農地に関してはほぼ 8戸程度の農地が5年後には出てくるんではないかなという予測もされます。その中で私の地域に大規模法人を持ち込むのか、また今いる現在の3戸の後継者の皆さんが頑張って営農をしてもらうのか、本当に難しい、余剰農地を守るためにも難しい時が、時代が来るんではないかなと思っております。そこでこのどの形が私は一番いいとは思いません。しかしながら町長としてこの5年後の推移を見ただけでも、やはりどういうお考えなのか、まずそこをお尋ねをいたします。
議長、
理事長、
はい、町内のですね、搾乳農家戸数は令和2年2月45戸でしたが、現在41戸となっており、議員おっしゃるように減少が続いております。農業者の高齢化が全国的に進んではおりますが、離農者が増加すると必然的に有給農地が増加してしまいます。このため早期に担い手を確保し育成していくことが重要であると、そのように考えております。令和2年度からの第6期総合計画においては、新規就農者を5年で1組確保育成することを目標としております。この実現に向けて東京や大阪等で開催される新農業人フェア等への定期的な出展を行い、陸別町の特色や新規就農者に対する補助制度を周知するといった機会を今後も増やしていく必要があると、そのように思っています。また各種資金の支援や家畜伝染病対策、結婚を希望する農業後継者へのサポート等、農業者が安心して営農し続けられるような各種支援を行っていきたいと考えておるところであります。以上であります。
はい、議長6番
6番田子議員、
はい、本当にここ1年2年3年4年5年、また10年後と考えた中では、非常に厳しい現実、本当に段階の集落になってしまうんではないかなというぐらいの思いでおります。その中で令和2年の今年の実績なんですけど、11月末では生乳販売の取り扱い前年対比ではまだまだ 99.3% ということで、前年を下回っております。これはやはり5戸の搾乳農家が中止を行ったということがやはり大きく響いているのと同時ですね、やはり物が安いときっていうのがなんか絞る意欲につながらないっていうのか、そのような現象があるんじゃないかなといって非常に苦戦をしております。それでまた新型コロナウイルスで本当に、牛肉の個体販売の取り扱い高も非常に厳しい数字で、11月末現在 76.1% と非常に厳しい数字で、まだまだコロナがこれからまだまだ収束しない限り、本当に厳しい現状が待ち構えているのかなと思っております。しかしながらこのコロナ、目の見えないウイルスの戦いな、こんなものにはまだまだ負けてられないという思いも私はあるんですけど、しかしながら令和3年の2月には大規模の120トンのロボット牛舎の新設ということですね、2月にはフル稼働する予定になっています。また令和4年には同じく180トン規模のロボット牛舎、これも新設建設の予定になっております。それとまた先般勝ち前の載ってたような縛る和牛というブランドの和牛も製品化決まりました。いろんな中なんですけど、まだまだしかしながら建設費の高騰ですとか投資額、またいろいろ規模拡大するには大変な大きな問題があると思います。その中でやはり固定資産税の減免がいいのか、建設費に関わる一部の助成がいいのか、また人材の確保をどのような形で支援をするのか、本当にまだまだ大きな問題が山積み散策していると私は思っています。その中でこういう若者たちが頑張っている姿を見て、町長なりに固定資産税の減免がいいのか、いろいろな問題があるんですけど、町長なりにどう思っているのか、まずそれをお聞かせください。
はい、議長。
はい、
議員おっしゃるように、 大胆な発想の転換が必要だよということであります。そのことは私どもも常々思っております。しかしながら、その大胆な発想の転換にはまた逆に緻密な現状把握というのも必要なことと、そのように思っています。ここらも国や道また関係機関とも連携してまいりたいと思っております。我々も情報の収集等に、今もそうですが努めてます、これからもそのように努めていきますが、皆様から のアイディアまた違った発想の企画等お示しいただくことを私からも逆にお願いを申し上げたいなと、そのように思っています。またいろんな支援策、そこら辺もそれに付随していろいろ発生してくるとは思いますが、それも現状また先のことも考えながらいろいろ策を練っていきたいとそのように思っているところであります。
はい、議長6番。
6番田子議員。
はい、本当にですねやはり地元の酪農家また若手の酪農家また JA 陸別町やはり各関係機関また若者たちの声、いろいろな形の声を吸い上げてですね、やはり何をしたら陸別の農業振興策になるのかなということを常々考えていただいてですね、そういう形をいち早くやはり取っていただきたいなと思っております。それでは最後に、農村の交流事業ということですね、馬との触れ合い学習、これをですね、また馬の振興策ということでですね、教育長、町長にお尋ねをします。それではまず教育長にお尋ねをします。今年の8月26日に、小学校5年生17名を対象とした馬との触れ合い学習が、陸別町馬産協議会及び JA、また農災、また役場の皆さんの協力により実施されております。また、今年の10月28日には農協青年部の小学校の酪農体験事業ということでですね、これもまた若手の農業後継者の方々が小学校の3年生21名と教員2名の中でいろいろな形の取り組み取り扱い体験だったのではないかなと思っています。そこでまず教育長にこのようなやはり馬ですとか牛ですとかやはりそういう触れ合い学習の事業に対してですね、教育長の立場からやはりこの事業どういう感想を受け止めているのか、また今後に向けてどう考えているのか、私はやはり生き物を通してですね、やはり命の大切さ尊さですとかいろいろ感じ取る部分もあると思います。やはり子どもたちがやはり聴診器で馬の心臓の音、また胃袋のルーメンの音ですとかいろんな形を聞いたり、やはり最後には万栄競馬の馬との綱引き、これも最後に行っているわけなんです。またそしてその中でポニーどさんこによる乗馬体験も行っております。そしてまた牛においてはバター作りですとか乳搾りですとかトラクター体験ですとかいろんな形で子どもたちが経験をしています。やはりこういう学習っていうのは教育長なりにどうお考えになっているのか、まずそこら辺をお尋ねをいたします。
議長。
有田教育長。
はい、お答えをいたします。今回も一般質問の通告の中では馬との触れ合い学習ということでのお話でしたので、馬との触れ合い学習につきましては、議員おっしゃるとおり5年生を対象としたふるさと課の事業の一環として実施をしております。この体験学習につきましては、陸別馬産振興協会の皆様には、業務中のですね、貴重な時間を割いていただきまして、本当に感謝を申し上げたいというふうに思っております。今年はコロナ感染症対策のため、多数の行事がですね、中止にせざるを得ない中、このような体験学習が実施できましたことはですね、子どもたちには本当に貴重な時間をですね、過ごさせていただいたというふうに思っております。 現在直接体験できる機会っていうのはなかなか少なくなっていることではありますけれども、ただこのことによってですね、自分の生活や周りの環境に関心を持ち、仕事についてよく考え、知識を広めていくことになります。特に生き物を扱う仕事では、命の大切さを自らの自立心をですね、高めていくということについてもですね、とても重要な機会だというふうに思っております。
はい、議長6番。
6番田子議員。
はい、本当にですね、この事業を馬山信号協議会の皆さんに本当に感謝をするだけだと私は思っております。本当に令和2年にこの馬山信号協議会発足したわけなんですけど、当時は馬山青年部という形で二部組織でやってたんですけど、馬山青年部の方も皆さん高齢化になってしまって、馬山青年部はとは言えなくなってきたということですね。今現在は馬山信号協議会という一本でやってるんですけど、やはりこの協議会においてもですね、やはり高齢化、また会員数の減少、本当に存続の危機、来年も再来年もじゃあこのふれあい体験事業できるのかなという思いもございます。やはり教育長にもう一回お尋ねしたいんですけど、やはりこのような学習ができなくなるということは、やはり子どもたちの今後における影響というものは、私はある程度の一定の効果また大きいと思うんですけど、その辺どういうお考えでしょうか。
議長。
有田教育長。
現在ですね、馬との触れ合い学習のほかにですね、酪農体験学習、それから森林学習など、これらがですね、ふるさと化事業の一環として取り組んでいます。これはですね、どれもこれも関係者の協力がなくては成り立たない事業ばかりであります。子どもたちには、陸別町の歴史、環境、産業、イベントなどの学習や活動を通して、ふるさとに住んでいる誇りに、夢と希望を持ってですね、キラキラと光る子どもたちに育ってほしいというふうに思っております。触れ合い学習などができなくなることはですね、陸別の良さを感じる機会が失われるため、子どもたちの成長には影響があるのというふうに考えております。
はい、議長6番。
6番田子議員。
はい、やはり今局長の方からもやはりこの触れ合い学習についてはやはり、いろいろな影響が出てくるではないかというご意見もございます。それでこれから町長にお尋ねをいたします。今教育長からもこのような形のご答弁されありました。今後やはり馬山振興協議会の継続がなければ、この大切な事業がなくなることもにもつながりかねません。やはり馬を飼うという、やはり生き物と飼うという難しさ、またお金の問題、資金面の問題ですが、いろいろございます。また仮に乗馬、児童への乗馬体験のポニー、またドサンコもやはり中類村へ持っててですね、やはり調教料に一月で約30万円ぐらい、それ以上かかればやはりおのずと40万、50万というお金がかかります。また蔵一つ購入するにしてもやはり20万前後というお金もかかります。また最近は本当に馬の頭数が少なくなってきてですね、やはり繁殖用牝馬を購入するにもやはり一頭当たり150万から200万円というお金がかかっています。また先ほど産業振興課長にお聞きしました、やはり平成27年ですか26年でしたか、その頃から有料家畜導入に対しての資金に対しての馬の導入が薄れてきたと、馬を購入する人の数が減ってきたという現状にもございます。やはり自分が馬を飼いたいという時にはですね、事前供の補助金が15万程度、その程度しか当たりません。それで万栄競馬につながった時がもう少しのお金をいただけるとなってということもありますが、やはり非常に難しい、馬を飼うということは難しい、またお金がかかるということから、やはり今後この面についてやはり支援をしていかないかないんではないかなと思いますけど、町長どうでしょうか、お考えは。
議長。
委員長。
はい。馬山振興協議会の皆様のご協力には、教育長が先ほど話した通り、私も大変、感謝して、いるところであります。長としましては、今のところの新たな支援ということではございませんが、万栄十勝にレース協賛を実施しております。イベントの PR と万栄十勝を支援しております。また陸別町、全十勝、全道の各家畜共振会の出陳事業への助成、平成19年より有料家畜導入支援事業といたしまして、個体導入の支援などを実施しております。これらの事業を通しまして、馬産振興を継続的に支援してまいりたいと、そのように考えております。そのためにも馬を飼っておられる方々のご意見、また馬産振興協議会の皆様の考えもお聞きしまして、検討していくことといたしたいと、そのように思っているところであります。
はい、議長6番。
6番田子議員。
はい、本当にですね、やはり馬を育てる、また馬を育てて市場に持ってって、売買する、本当に馬っていうのはですね、話を聞いたところ10頭飼っててもやはり5頭程度しかやはり妊娠をしないと、非常に難しい動物だということも聞いております。やはり10頭から15頭持ってなかったら馬じゃ食べていけないなっていうのが今の馬持ってる人の現状です。また今現在陸別町には82頭の親子、また隣の足呂町は236頭、また本別町に、この3町にいて本別町にいては138頭という数字もございます。十勝全体でも1700頭という頭数が今の万栄競馬会、また馬産の振興につながっているという、この数字もだんだん減少傾向にあるということも伺っております。それでここからはまず私の発想と思って聞いていただければ長々ありがたいと思うんですけど、例えば静内町、新冠町、これは競走馬の産地として全国的にも有名であります。全国各地から競走馬に関わる仕事がしたいという理由から多くの若者が転入してきているとも聞いております。競走馬の産地として日高地方の環境が大きく影響してくるものでもあり、陸別町がそのものを取り入れることは不可能ではないと思っています。やはり陸別町の歴史を見ますと、開拓時から木材の搬入、畑おこし作業等にバンバが使用され、その馬に対する経験と知識はまだまだ持っている人らがたくさんいると私は思っておりますし、その人らから脈々と今の世代に継承されているのも私は分かっている、思っております。その中でやはり陸別町の人と歴史として、いや文化でもあります。これは本当に世界遺産にも登録されるっていう話も聞いております。また今現在1日1億円程度しか売れなかった馬券の購入額も日々毎日4億円を超えていると聞いております。今年も大幅の黒字だということも聞いております。その中でですね、やはりこの馬文化をなくしてはいけないと、継承させると、そういう中でもやはり支援というのは大事だと私は思っています。そしてそこで私は提案したいんですが、陸別町バンバの産地としての事業展開、これはやはり今まででも数個の農家の方々の馬がやはり十勝の万栄競馬会を賑わしていると、また走っているという現状もあります。今年も数頭の方がテストに受かって今現在万栄競馬会で走っている馬もいます。やはり都会からそういう馬好きの方、また生産にかかる仕事がしたいと、またそういうのも新規収納の等々を考えていくべきではないかなと思っています。またつい最近では馬を飼っている人の娘の婿さんが来て馬を飼いたいということで、馬を育てたいことで東町に来たということも聞いております。やはりそういう形で馬産の振興、馬産の今後ということを を大々的に打ち出していけば、やはり人口減少に歯止めがかかる、また一つの町おこしにもつながる、また一つの誘致、また新たな企業の発掘にもつながると私は思ってるんですけど、町長、これについてはどうでしょうか。
はい、議長。
藤井町長。
はい、議員おっしゃるように、まあ陸別関さんがまず最初に入ってきて、開拓したと。でそれからもやっぱり今のトラクター、まあ機械ですが、トラクターと同じように馬が活躍されてきた、そこら辺の歴史がありますし、また議員おっしゃるように文化であると、私もそのように思っております。まあ陸別町バンバの産地にしてはどうかということであります。これも馬産振興協議会の皆様方、まあ、なりわいとして、馬を飼っていらっしゃる方もいらっしゃると思いますし、また趣味で飼っているいらっしゃる方もいるのかなというようなことも考えてますし、そこら辺の内情もですね、十分お聞きしたり、まあ、会としてもどのようなことを考えていらっしゃるのか、そこら辺も含めて、まあ、議員のように熱い思いを抱いているかもしれませんし、ざっくばらんにそこら辺我々も吸収して、調査していきたいなと、そのように思ってます。代々つないできたこの馬の文化っていうものは、やっぱり私も途絶えらすことはできないなと、そのように思っているところであります。
はい、議長。6番。
6番田子議員。
はい、本当にですね、もしかしたらこの馬の振興、この馬たちが本当に陸別の人口減少の歯止め策、また人口増になる可能性もあると私は思っています。やはりそういう形で一組の方でもこの町に住んで馬を飼ってみたい、馬を育ててみたい、そういういる思いの人たちもたくさんいると思っています。やはり何がいいかなんていうことは私は分からないと思うんです、現実的に。だからやっぱり今あるもの、資産を大事にしてですね、やはりこれを繁栄につながって、つなげていくのが一番いいと思っています。やはり乗馬体験できるのはもう陸別所しかないと私は思っています。やはりしばるフェスティバル、鉄道祭り、また あと何かありましたか。
サマイン。
あ、サマインですね。うん、それらで本当にしばるフェスティバルなんていうのは本当に馬が伸びちゃうぐらいの人を乗せてですね、やはり乗馬っていうのも大事な魅力的なことではないかなと思っています。やはり私は人よりも高い目線から景色を眺めるというのも、やはり私は非常に子どもたちにある、子どもたちに魅力を与えるものだと私は思っています。やはりそういった中でも、やはり高齢者の問題、後継者の問題等から、やはり馬に携わる人もいなくなってきているのも現状です。やはり役場 OB の方もいたんですけど、やはり OB 路に転勤を出されたということですね。やはり馬に携わる方も減ってきているということですね。やはりここらも含めた中で、やはり私は乗馬ができるコースですとか、やはり馬さんの万栄競馬のテストコースですとか、そういう発想もやはり地域の皆さんとのいろいろな馬産振興協議会の中で話を聞いてですね、やはり今後につなげていってほしいなと思っております。やはり今年の3月定例会においてですね、令和2年度から令和11年度までの第6期総合計画10年間が可決をいたしました。この計画の人口の世帯を見ますと、平成7年の人口は3429人、高齢化率 23.8%、令和元年の人口は2365人、高齢化率 38.8% であり、人口は24年間で1064人の減、高齢化率は 15% の上昇であります。また産業別就業者の推移ですと、第一次産業だけ申し上げますと、平成7年平成7年832人、平成27年690人と、20年間で140人の減となっております。 この間も人口の減少は進んできておりますが、今後特に何も政策を打たなければもっと急激な人口の下降をたどるのではないかと私自身思っています。本当に再度の話になりますけど、トラリ地区、上陸別地区、上苫間地区の今後の推移を見守っても本当に限界集落になることが予想されております。本当に今町には基金はありますけど、さらなる人口減少、さらなる産業の衰退を招いてしまっては、総合計画自体が絵に描いた餅のように計画倒れに終わってしまうこともなりかねません。そのような状況は何が何でも回避しなければならないということであり、そのためにもやはりこういう乗馬ですとか馬場の生産地陸別町として提案したことは新たな産業の一つの考え方もしれませんが、今陸別の産業は大変重要な局面を迎えているのも事実だと思われます。ぜひ新たな事業を展開していくためにも基金を活用して人口減少の抑制と農業生産基盤の充実のために新たな事業の展開について町長が今決断する時期にもうあると私は思っています。今回私は農業に携わる者として農業に特化した質問になりましたが、今年は新型コロナウイルスの影響もあり、農業、商工業、林業者の方がいつもとしては違った苦しい時期を迎えていると私は思っています。私は農業だけが助ければよいという考えではありません。陸別町の農業、林業、商工業で働く人が増えてこなければこの町の未来はないと思っています。ぜひ議会、また各関係機関との協議を重ねて第6期総合計画の目標を達成するためにも、10年後にあの時にあの人口対策、あの企業対策を取ってよってよかったなって言えるような日が迎えれますよう、実施計画を早急に作成して新たな人業の展開を目指していってほしいなと思っております。第6期総合計画の目標であります 人と自然が響き合う日本一寒い町陸別の目標を達成するためには、何かこれといったことをすればすぐ陸別の課題が解決できるものではありませんが、よく朝の来ない夜はないと言われます。物事は必ずいつか良い方向へ変わるという言葉を信じて、今この当庁において夜の時期に当たるかもしれませんが、小さな町だからこそできることを模索しながら、いつの日か陸別町に輝かしい朝日が降り注ぐことを願い、最後に町長から力強いお言葉を聞いて、陸別町の産業は絶対に守るんだという力強さの答弁をお願い申し上げ、私の質問と終わります。
はい、議長。
藤井町長。
はい、議員 の熱い思いが十分に伝わってまいりました。陸別町に今ある各産業、これは決して不必要な産業というものはないと、そのように思ってますし、今ある陸別の産業、議員おっしゃるように絶対守っていこうと、私どももそのように思って日夜考えているところであります。また新しいものにも可能性あるものにも十分チャレンジして良ければ取り組んでいかなければならないと、そのようにも考えています。これからもいろんな議員からの提案、または議会からの提案、そこら辺私からもお願いを申し上げたいと、そのように思っているところであります。以上であります。
ありがとうございました。